文化院がお送りする
何でもかんでも
여러
분、안녕하세요。
第18回10月2回目の放送となりました。お相手は高橋由紀と
キム・ケイタと
ソン・ユジンです。
はい、あの10月2日の土曜日に日韓交流お祭り2010が行われたんですけれども、はい、いや盛り上がりましたよね。
ね、楽しかったですよ。
楽しかったですよ ね。私も朝から夜までずっと一日中六本木におりました。
はい、僕行けなくてちょっと残念だと思ってるんですけど、ちょっと聞かせてください。どういう感じだったんですか。
いや、その前に痛かったでしょ、うん、心、
はい、
その前に心痛かったでしょ。
そう本当に
だって来るって言ったじゃん、
うん、そうなんですよ、ね、うん、はい、
はあ、でもすっごい良かったんだし、あの実はね、リオン の、 あの大使館の皆さんも来た、あの前原外務省の大臣も来たし、うん、あと鳩山美幸夫人も来たのですっごい楽しかったよ。あと、まあ、皆さん大好きな大国団地、あと M2M、 あとシネソン、あとブラウンアイドガールズね、ダンスうまかったよね。
すごかったですね。生で見るとやっぱりこう、うん、セクシーさも可愛さも迫力があって、うん、あと IKKO さんなんかもいらっしゃってですね、 IKKO さんとブラウンアイドガールズのですね、うん、特別バージョンのどんだけっていう、はいはいはい、あれをオルマナーっていうバージョンでやったんですよね。
そうそうそう、
開会式で、
うん、本当に面白かった。
あれ面白かったですね。
そうそうそう、なんかやっぱり IKKO さんが来ると会場がね盛り上がるし、あと、まあ、皆さん女性の方が多かったので多分大人気だったんじゃない、
うん、結構たくさんの方が見に来ていらっしゃったんですか。
すごかったですよね。
すごい並んだね、本当に並んだ。
本当あのコンサートの時はもちろん人がうわーってなってたんですけど、まあペンライトみたいなのもあったりしてね、盛り上がりましたけど、あのそれ以外のブースとかもあって、あの韓国のラーメンのを配ってくださったりとか、いろんな試食コーナーがあったりとか、まあザクロのお酢を飲んでみたりとか、私は一日中満喫しましたね。あとですね、ハングルの T シャツを作るコーナーがあったんですよ。
ああ見た見た見た、
見ました、
ね、自分で作る、
うん、そうそうそう、自分でこう日本語でこういうメッセージを書きたいですっていうことを言って、うん、韓国語に訳してもらって、はい、オリジナルの T シャツをこうプリントをですね、はいはい、まあ、アイロンみたいな感じでできるものがあるので、うん、それで作ったんですけど、実はね、うん、コンサートに夢中になっていて取りに行くのを忘れちゃったんですよ。
あらら、残念
残念な、残念の話
すごいショックで。
え、ちなみにどういう字を書きました？どう なんて書きましたか？
ギャグですよ、はい、ギャグで聞いてください。ギャグだからね、
はいはいはい、
ギャグ、
はい、
ネガノムキヨウソミヤネって書いてあります。
これ訳しますと自分が可愛すぎてごめんなさいっていう、
そう、ギャグじゃないですか、
ね、なくしてよかった、あ、なくしてよかった、探せなくてよかった
と思う。ちょっと待ってください、はい、
それ着てたら多分
もういいんじゃない。うん、いいと思う。
あれ
来年
もいつもとじゃ違くないですか。
私今日のねインターネットラジオの収録に来てこようと思ってたんですね。
それ見れなかった。
なるほどね、
すっごい楽しみにしてたのに、はい、もう気づいた
の。いや今日はあの撮影もあったし、ちょうどあの今の服でよかったと思う。
どういう意味ですか。いやそんなに笑うことないじゃないですか。
いやでも見たかったな、その着ている姿を、うん、
だってこれあのこういうデザインでっていう時に、はい、こう韓国語を勉強してるプライドがあったので韓国語で書いたんですね、はい、そしたらこう笑うこともなく、うん、しれっとですね、あのが飲む気はそみやね、これでいいですかみたいな感じで、ちょっと恥ずかしいですよね、逆に。
いやでもあのね、よかったじゃない、
うん、あ、それ
微妙じゃないですか。
なんか問い合わせとかできないんですかね。
問い合わせしたものの、うん、はいはい、もう処分されているそうで、
あ、やっぱり。
その言葉がいけなかったんですかね。
あと、ショックなあのユキさんもいるんですけれども、実はあの今回ね、私が注目したあのその会場のものは、あの日本人の方々が韓国の歌を歌った、
う
ん、あの歌謡コンテスト、
あ、はい、どう
あれね、本当にもう高い、レベル高い、
すごかったですよ、
すごいよ、もう歌手じゃないかなって思うぐらい。なんか自分が韓国人で韓国の歌を普通に歌ってたけどね、まあ、ファンの前でも歌ったけど、はい、もうやめようかなと思った、
そう、
私ちょっと自分がダメだと思って、あのその日の夜にカラオケ あの一人で行ったんだけどやっぱり恥ずかしかったね。あ、やめようと思った。もう二度と歌わない。
ちなみにどういう曲を歌った方があの1位になった
それはちょっと私もそこは分かんないけど、うんうん、あの東北にいる方なのね。
東北、
うん、私は自分の題名が分からないから、うん、あの覚えてないんだけど東北の方優勝者があの優勝したのよ、うん、で東京 の、 あの優勝した人は5人、5組全部あの賞をもらったので、はい、あのまあ、レベル高かったよね。
聞いていて、はいはい、自分がね韓国語の歌を歌う時ってどうしてもこう韓国語を読んでる、
あ、カタカナ読みみ
たいな。そう、カタカナ読みをしてたんですよね、はい、だけどあそこで聞いたらもう韓国語の歌っていう感じがしなくてこう日本の歌のようにすんなり入ってくるんですよ、うん、まあ韓国語はそれだけわかるってわけじゃないんですけどもう本当に自分の歌のようにスムーズに歌っていて、うわ、これすごいなと思いましたね。
発想も完璧だったよ。うん、うん、完璧。すごい練習したんじゃない、うん、あとダンスする、ダンスも本格的で、あの若い人グループ、10代なのかな、20代、やっぱりあのすごかったよね、まあ、ちょっと残念ながら、男性の方が少なかったみたいな、
あ、参加者が、
あと、今年は演歌歌ってる人が全部落ちたので、それもちょっと残念だったなと、まあ、やっぱり若い世代があんまりも練習がすごくて、やっぱりレベル高いから、やっぱりきつかったかもしれないね、楽しかった、よかったよ、本当に。
びっくりした、はい、あの私は大黒男児のファンになりました。あと M2M のあの3人、
そうパラードね、
いやあれびっくりしました。
ハーモニーが
すごい、ハーモニーがすごいですよ、うん、うわーって
すぐ今目がすごいハートになってます、
ね、いや
同心機以来だね同心機以
来すごい、うん、あ、こんなに歌の上手な方っていらっしゃるんだなっていうくらい、うんうん、声量もあってすごかったですね。
いや、もっとこういうあの祭りがもっとたくさんあればいいですね。
そう、だからいつも東京だけあるんだけど、たまには地方でもないといけないよね。
そうですね、はい、月1回とか、
ね、月1回
いろんな地方こう回りながら、全国を回りながら、
そう、今、
まあ、できればいいですね。
できれば
いい
ですね、うん、
韓国文化院もこれから仕事大変だと思うけど一生懸命そういうやらないといけないっていうことを、ね、
後ろから無言じゃなく、うん、言葉での完全なるプレッシャーですからね
そうですね、はい、毎月ね、
毎月
と地を回って皆さんに伝える、
そうですね、
いい仕事しますねって言われるようにね、
はい、はい、私たちも頑張っていきましょう、う
ん、はい、
さあそれでは最初のコーナーに参りましょう。9月の韓国ドラマ視聴率ランキング、はい、5位から順番にご紹介していきます。第5位はソンヒョンジュ、ユーホジュン、キムソンリョン、シンソンロクの隣の家の敵 22.8%。 第4位はイーボムス、パクジニのジャイアント 24.1%。 第3位はハンヒョジュとチージニのドンイ 26.7%。 第2位はイ・ジョンヒョク、キムジヨンの結婚してください 27.4%。そして第1位はユン・シウン、チュ・ウォン、イ・ヨンは友人の正番をキムタック 48.7% というランキングになりました。こちらはモバイル公式サイトポリストーリーから提供された資料で、9月までの平均視聴率のランキングとなっています。ソンさん、このドラマランキング注目するところはどこでしょうか。
はい、やっぱり、まあ、皆さんもすごい期待した、もう、ね、何回3回目ですかね、やっぱりセーパンをキムタクですね。ただ今、もう10月なので終わったんですけれども、これは9月のランキングですね、なんですけど、やっぱり、最終回で 49.3% まで上がったことですね。
はい、だって第1位がそのセイパンをキムタク 48.7% ですが、うんうん、第2位の結婚してくださいは 27.4%、 だいぶ数字が違いますもんね
そうです、これすごかったんですよね。
20% 以上違うっていうのはすごいですよね、
うん、私もあの4話まで今見てるんですけど、やっぱり面白いです。あの時代が、私が生まれる前の時代だと思いますね、多分1970年代だと思うんですけど、そこからスタートするあのドラマっぽいんですよ。だから昔の時代が子供が生まれた時から、そこでなんかこう 始まるんですけど、まあ、子供が自分のお父さんがいるのにもかかわらず逃げてっていて、その子供が、まあ、本当のお父さんのことを分かってていて、あ、そこから複雑に行くんですけど、まあ、そこまでですけど、私見たのはやっぱり面白いですね。とあとは、こう注目する点はジャイアンツっていうドラマが、
ジャイアント、
はい、ジャイアントだ、
複数
じゃないですね、私ジャイアント、ね、まだ私滑った、ここでジャイアントが
大丈夫です、いつものことです。
あ、そうですね、はい、ジャイアントが徐々に視聴率を上げたことです。
そうですね、前回8月だと5位だったんですけれども、今回は4位、
はい、
ね、だいぶ3ポイントぐらい上がってますね。
はい、だいぶ 3% ですね、すごいことです 3% って本当に、まあ、厳しい世界ですけれどもね、はい、まあ、あと折半を、キムタク、まあ、話題は、次のドラマにも関われてるんですけれどもね、はい、
そうですよね、セイパンをキムタックが視聴率が良かったっていうことは、うん、同じ時間帯の同じ曜日、うん、同じ枠でやる次のドラマっていうのはやっぱりかなりプレッシャーがかかりますよね、うん、
あると思いますね、
やる人もそうです、作る人もみんなプレッシャーがかかりますよね、
ドキドキしたと思いますよ本当に。
で、次の作品ももちろん決まっていまして、うん、レイン主演の逃亡者、
はい、
こちらはどんな内容のドラマなんですか。
そうですね、題名通りに、レインさんが逃亡者で、それを追っかける、警察は、今イ・ジョンジンっていう俳優さんが演じてるんですけどね、まあ、その内容です。今ちょうど韓国では1話2話、
はい、
1週目、ね、
はい、1週目が、はい、終わってっていて、あと来週3、4ですけども、まあ、これは1話で20% を超えてるんですよ。
そうですね、 21.7%
2話でね、
2話で、はい、
で1話が 20% 超えてるんですよ、うん、だからこれすごいですよ、初めてから、あ、初め初放送から 20% 超えるってなん、超えることってあんまりないんですよ、なのに今厳しく期待したドラマがね 10% 超えないドラマも多い中で、初放送から 20% 超えることはすごい話題なんですね、まあ、このドラマちょっとコミカルなんですね、私見た時コミカルなんですけれども、このレインの役がちょっとコミカルのちょっと、まあ、無邪気な人なんですけど、その中にもまだ切ないこの姿が見えるんですよ、レインらしい。だからこの2つのキャラクターをうまく演じてるから、まあやっぱりみんなにこう見たい見たいこともあるし、あとイ・ジョンジンがこう追ってるその渋いこの場面があるから、ドラマの深さをちょっと感じさせますね、コミカルだけじゃなくて。だからこれはいい味出るんだなと思いますけれども、ちょっと気になることがもう一個あります。
何ですか。
同じ時間帯に10月6日から始まった大物です。コンサンウシの大物が始まります。
大物ってドラマですね。
そう、大物、
コンサンウシのことが大物って言ってるのか
コンサンウシの主演の大物が始まったんですね、10月に。じゃあこの視聴率守れるのか、さらに伸びていくのか、まあそれ楽しみですよね。
両方見たいですね。でもこ
う
聞いてみる、
そうでしょ、ね、だって大物もすごい話題になって、パギンゴン氏の検索で漫画、検索です、はい、ですごい爆発した漫画で、前ケイタ君が紹介した、その作品ですね、はい、だからこの戦い、コンサウシなのか、レインなのか。
でもこれレインさんのこうコミカルな可愛らしい演技っていうと、フルハウスを思い出す方が結構ね、いらっしゃると思うんですよ、
ちょっと似てる。
そうなんだ、
そのキャラ似てる。
あのレインさんのフルハウスはもう完璧に可愛くてあれにハマった人が本当に多いと思うんですよ。
そうだから追われるのにちょっとコミカルな場面が多いのよ、なんだけど後からこう渋くて切ない場面がまだあるから、
そうですね、やっぱりコミカルだけじゃこう見てる人はね、あ、それだけなのかなって思っちゃうけど、やっぱりこう演技派の俳優さんがいるっていうことでドラマは締まっていくんでしょうね、
あとその周りの他の役の俳優さん、女優さんとかもすごい話題になってますから。
そうですね、はい、
さっき言ってた、はい、イ・ジョンジンさんですね、
まあ、逃亡者でテームルっていう方には チャインピョさんとあとゴヒョンジョンさんですね。
そうですね、ゴヒョンジョン氏、はい、
ですから
ゴヒョンジョン氏はね、本当にもういい、うん、もう大物女優ですよね。
そうですね、
まあ、国民から愛される女優なんで、うん、だからこっちも甘くないと思いますよ。
あ、見たいな、
こっちも結構かなりの視聴率に上がるんじゃないかなっていう、うん、ね、ストーリー的にもすごい漫画検索だし、うん、もう内容的にもいいので、これいい戦いですね、はい、真っ向勝負です
ということで、今日ピックアップする俳優さんというのがそのイ・ジョンジンさんなんですね、
はい、先ほど、うん、あのコン・サンウさん の、うん、あの話が出ましたが、うん、コン・サンウさんの代表作で、まあ、結構前 の、うん、あの映画で、あの丸塾通り残酷史っていう映画があります、うん、日本にはあの丸塾青春通りっていう名前で、うん、あの入ってるんですが、そこで、うん、あのポスターを見るとコン・サンウさんと一緒に写ってる方がイ・ジョンジンさんなんですよね。
ほうほうほう。
でもその、結構韓国ですごい有名な
有名、
まあ、一流な俳優なんですが、うんうん、なぜ か、 なんか代表作としたら その作品があんまりなんかないんですよね。なぜか
単独主演がなかったからね。
でもあの今年見ますと、うん、あの解決し今あの、はいはい、
話題の映画ですね、
はいはい、そこにも、はい、出ていらっしゃいますし、はい、また11月韓国公開予定の、うん、あの取り消す怨念、振り返られないっていうタイトルにも主演をされてるんです、うんうん、ですから今年からだんだんとこう代表作ってこう、うん、自分のプロフィールに残るような作品が多くなっていくんじゃないかなと。
いや、これから絶対に来ますよ、うん、本当にいい芝居してるので。
そうです、本当かっこいいですね。
すっごいかっこいいし、
私は声がかなりかっこよかったですね。
いや、声がいい、
声もいいんですか。
あのね、ロブストーリーインハーバードで、あの初めて私手当たんだけど、
あのキムレウォンさんの、
そうそうそう、
はいはい、
そこ の、 あの英語の場面 の、 あ の、 対あの役柄と、あとこう韓国語を言ってるその声がやっぱりかっこいいのよ。
うん、
だあるじゃない、俳優としてこの声だったら絶対にいけるような、こう渋い役いけるような俳優っているじゃない、う
ん、
それで私はこのイ・ジョンジン氏は来るなと思うけど、当たるかな。
声って重要ですよね。
そう、
韓国ドラマを見る方って結構やっぱり字幕で見たいっていう方が多いと思うので、
う
ん、
そうそうそう、
重要だと思います ね、 すね、はい、はい、ということで、うん、イ・ジョンジンさん注目ですね、
はい
はいはい、さあ続いては、うん、イ・ボムスさんのジャイアントですね、うん、ジャイアントじゃなくてジャイアントです ね、
ね、
こちらも本当に徐々に徐々に視聴率を上げてますね、うんうん、
そうですね、同じ時間帯にあの KBS2 で、ソンギュンガンスキャンダル、あ、まあ、話題の、
はい、あの同心機のユチョウさんの、うん、出演してるドラマです ね、
しかも主題曲も歌ってるし ね、
はい、
ね、であと NBC ではあの歴史ドラマね、話題のドンイ、
はい、今月3位のドンイですね、
放送されているんですけど、ちょっとあの先週から、まあ、9月ですね、9月、これ9月 の、 あのランキングなんで、9月末から、うん、実際はあのドンイが負けてるんですよ。あの今これ平均してるじゃん、負けてるので、ジャイアントが徐々に徐々に上げてることは確実であるんですね。
うん、これあの、うん、ジャイアントの舞台が1970年代の韓国なんですね、うんうん、その当時っていうのはどういう、ま、世の中だったんですか。
まあ、私が1900、まあ、言いたくないけど、
はい、
1900 言いたくないけど年バレるじゃんみたいなことあるんですけど、
みんな知ってるから大丈夫です。
あ、はい、じゃあまだ気合い入れて1969年生まれなんですよ。
ギリギリ60年代でしたね。
あ、何超えたかった、ギリギリで終わるんじゃなくて、はい、1970年で生きた、うん、まあ、アポロ11号が次に行った、うん、あの年なんですよ。
ちょっと昔ですね。なんか
あの、そこ言うとちょっと辛くなるので、
教科書で見てた、
教科書でテレビで、あ、テレビ見てないか、
そう、その時生まれたの。
はい、
でその時生まれて、あ、違うわ。
あ、そう、1969年に生まれて、
あの70年代はあの私あの小さい、あの1976年ね、小学校1年生だったんですよ、
はい、
まあ、当時あのお弁当だと白いご飯がなかったんですね、まあ、ある方はいたんだけど、白と麦ご飯が一緒に混ぜたご飯だったんですよ。そうだから全部貧しいあの生活だったんですよ。でお弁当を持ってこない学生も多くて、やっぱりあのお弁当を分けたりとかしましたね、友達と。あと、 自分の国のことがよく分かってなかったんですよ、私自体。まあ小学生だからね、どんな状況なのか。ただし、あの、まあ、小学校5年生でしょうか、その時に、まあ、親から聞いて、あ、うちの国って大変な国なんだなって、まあ、それは経済的にもそうだけど、政治的にもちょっと あんまり喋れない、あの、親から国のこととか、あの、タイトルのこととかあんまり言わないでとか言ったんですね。それで1979年タイトルが暗殺されて、それで国が大波乱の軍事政権になるんですよ。だからこの時代は本当にみんなが貧しい、あの、こう状況で、まあ、みんながそんな、あの、貧しい世界だから、やっぱり近所の付き合いが温かかったんです。
あ、
本当に温かかったんです。
隣に誰が住んでるかわからない時代ではないんですね。
そう、今のソウルとは全然違って、本当に温かくて、近所全部付き合いが、あの、今の田舎みたいになって、ね、なんか物を作ると隣の人が一緒に作って、あの、お手伝いしに来るし、まあ、食べ物を分けたりとかする時期だったんですよ。あと子供たちは今インターネットゲームですごいうちでいっぱいいるんですけれども、その当時は、あの、みんながね、外で遊んだりとかして、すごいいい時期でした。はい、だから、あの、この1970年代でこんな、あの、こう貧しい世界があったんですけれども、まあ、80年代に入って、あの、経済が発展するね。それで、あの、今の韓国があるわけですよ。まあ、その時、はいはい、ケイタ君は生まれて、は
い、僕は80年生まれなので。
あ、80年生まれですか。
はい、はい、なので でも、まあ、いろんな、あの、メディアとか、うん、まあ、もちろん教科書とかでも習いますし、はい、まあ、結構、まあ、知ってます、うんうん、まあ、実際経験はしてないですけど。
うん、やっぱりこの時代を舞台にしたドラマっていうのは、こう見る人が多いんですかね、視聴率が高いっていう。
そう、昔自分が貧かった、あの、時代があるじゃないですか。
貧しかった、
うん、貧しかった。だからそういう貧しかった時代、1970年だったら、やっぱり、あの、今の40代、50代、60代、もうその40代上はみんな経験する時代なんですね。まあ、要するにテレビ見る、
そうですね、
チャンネルの権利がある人たち、
いる人たちが
一番チャンネルの、こう、あの、握ってる人たちが、あの、40代以上じゃないですか。その人たちがやっぱり、あ、この昔のことを思い出しながら、あ、そんな大変な時期があったんだなとか、それでその主人公が、あの、自分のような、昔の自分のような感じたりとかするんじゃないかな。だからこれが徐々に、あの、視聴率を、あの、これからでも上げると思いますよ。はい、
そうですね。イーボムスさんもパパになることも、ね、明らかになりましたしね。
あと、イーボムス氏いい人でしょう。だから脇役でも最高の役、脇役だったのに、今も、うん、もう主役ですよ。
そうですよ、
すごい、もう面白くて、演技渋いし、
やっぱりパパになるとね、こう、もう一つ違うステージが見えてくるような気がしますしね。来年なるそうなので、パパに、
ね、見れるのかな。
なると思いますよ。やっぱり優しさみたいな、温かさみたいなのが ね、はい、出てくると思いますしね。はい、はい、今後どうなるんでしょうか。
はい、
さあ、続いてドンウィなんですが、こちらやっぱり歴史ドラマっていうのは日本で人気がありますよね。うん、このドラマで、はい、チージニさんが演じている王様、スッジョン、
はい、
スッジョン、
はい、
これはどんな王様なのか、はい、スッチョン、はい、ケイト君に聞いてみたいと思うんですけど、
はい、あんまり歴史には、あの、得意じゃないんですが、私は、まあ、ちょっと、はい、はい、
難しかったですか。
まあ、難しいですね、やっぱり、あの、うん、歴史の授業あんまり聞いてなかったんです。
そうなんだ。ここでバレちゃう、
あの数学とか科学とか、うん、そっちが好きだったので、うん、でちょっと、あの、勉強はしてきました、うん、でも
ちょっと言い訳しましたね。
はい、あの、理科系だったんです。
あ、はい、言い訳です。
今言い訳したんです。自慢だよ。
理科
って言ったら、理系ですか。
理系です。
理系です。あ、じゃあ算数が上手い得意ってことのね。
そういう意味では、ね、
時間の計算を健太くんにお任せします。
そうですね、
自分の好みじゃないですか、そういうのは。
はい。
はい、スッチョン、まあ、漢字で書きますと、うん、これ日本では、あの、自粛っていう粛、うんうん、に、あの、宗教の宗って書いて、うんうん、まあ、祝宗っては読みますが、
はいはい、
まあ、実際の人物で、1661年から1720年までの、あの、生きてた王で、朝鮮時代の第19代目の王なんですよね。
うん、
はい、でその当時 の, その、まあ、いろんなことをされて、うん、まあ、今評価されている王様ですが、うん、あのテードンポっていうのがあります。これは、うん、あのまあ、国に、まあ、今で言うと税金を払うじゃないですか、うん、で税金を昔はなその地域の特産物とかでこう出してたんですが、うん、やっぱりそういうのって貧富の格差もあったり、
う
ん
ね、
貧しい人って出せないじゃないですか、
う
んうんうんね、だからその代わりにお米出しますよっていう、うん、だからみんなをこう平、まあ、堂々にこうそういう条件を作ったそういう法律で、うん、その法律はまあその以前に作られてたんですが、うん、このスッチョンが朝鮮時代その当時にこれを全国広げてそれがもう確立されたんです、うん、でそしてまたあのサンピョントンボっていう昔のこれは
難しいところまで違う
朝鮮時代のお金の名前です、あの、うん、呼び方なんです、ね、こう丸いコインに真ん中は四角くこう穴が開いてて、うん、
よくドラマで見ようね、
はいはいはい、
でそれがあの全国にまた通用されたんですよね、
うんうん、おこの王様の時
なそうです、はい、
こうはいですね、あのスチョンの王様はあの昔の王様と違って宮内で生活する王様ではなく本当に外でよく出た王様なのね。なのでそういうことは何、うん、どんなことを感じられるかというと国民の声を本当に分かった王様なの。今までは自分の部下からちょっと王様あの今これが必要ですこれが必要です分かんないからこうだんとこう何あの資料を見て部下から資料を見て決めたじゃない今まで王様って全部でもスッチョンは来所でもよく外に出た。だからあの国民の苦しいところとかいろんなことをあのこう肌にこう感じていろんなことを決め事したので国民にはこう愛されたあの王様になるのね。
うん、
だからこれがあの見どころであって今回ドラマもそれをあの描いてドラマになったから、うん、偉大なあの王様ですよ。
うん、まあ、やっぱり昔の王っていうとあの、まあ、自分の王妃ですよね、うん、そのいたらでもその次にまたいますよね、こう。
そうね、
はい、
2番目、3番目
とか、
そう、王様だから。
2番目、3番目の奥さんってことですね、
うん、はいはいはい、で、その奥さんが、まあ、王妃に変わったりとか、うん、やっぱりこの時代ってあのそう政治の権力を女が何人かいて、その人が王妃になると、やっぱり王妃 の, その親族とか、その周りの人はまた、
権力ね、
貴族になるじゃないですか、うん、だからその権力の戦いがすごい、うん、あの激しい時代だったんですよね、この時たちは、
う
ん、そうそう。だから今、その女性同士の、まあ、権力争いっていうかこれを描いてるのがドミ
なんですよね。今も終わらないね、女性の権力って高すぎるんじゃないかなと思ったら私みんなに怒られるよね。そう、あの男と女の度は平等ですよ。
そう、ね、
平等ですよ、はいはいはい、間違って発言したら大変なんだ。平等ですよ。
韓国でもやっぱりそういう、まあ、奥さんによって、うん、まあ、その息子が生まれてっていうところでもまたね権力が違ってきますからね、いろんなところに。
日本では大奥っていうあの名称ですかね。
まあ大奥はこう女性がいっぱいいるところなんですけど、うんうんうんね、まあ、平安時代とかっていうのもそういう感じでしたからね、うんうんうん、はい、たくさん、まあ、あの女性がいて、うん、はい、どういう人をこう嫁に行かせてっていうところで、うんうん、そのお父さんが権力を握るとか、
ね、そうだね、どこの国でも変わらないことだよ、
ね、
世界どこに
で
も一緒、女性って強い。それで
それが言いたかったんですか。
そう、
男女平等だってさっき言ったくせにね。
いやでも
思うのは、
いや医者となったら強いよ、う
ん、女性は人子供を産むじゃないですか。その力ってすごいパワーだと思うんですよね。だから女性は強いと思います、私個人的な感想ですが。あれ、
あの圭太君はこの3人の中で先生の役目を果たしてくれ
る、ね、あれそうですか、
う
ん、
そうね、
まあ、まとめてくれて、はい、どうもありがとうございます。
いいこれまとまったのかな。
はい、でもこう王様のこう表情を知ることができるとドラマを見てても楽しくなりますからね、うん、ありがとうございました。
はい、
はい、さあ今週のランキングおさらいしましょう。今週はですね第5位が隣の家の敵、第4位がジャイアント、第3位がドン、第2位が結婚してください、第1位がセイパン王キムタクの 48.7% という結果になりました。以上9月の韓国ドラマ視聴率ランキングのコーナーでした。さあ続いては大好評、孫さんのレシピのコーナーです。今日は孫さんどんな料理を紹介してくれるんでしょうか。
はい、毎回このコーナーで 苦しんでいます、
はい、でもキムチを、ね、作ってくれるっていう話もありましたからね、う
ん、キムチ楽しみにして、いやキムチ作ってきましたよ
今日、
作ってきて今あの保管してます冷蔵庫に。だからあの皆さんがキムチをあの作るのに昨日朝塩つけて今朝夜中に起きて大根を千切りしたり大変なこと起きて今うちの部屋はニンニク臭くて窓上げっぱなしで大変なことに起きてますけど、
いいじゃないですか。
帰りが楽しみですよ。どんな香りしてるのか。
今日紹介してくれるのはキムチですか。
違います。
あれ
そこまでキムチの話ですね。
いやキムチはまだあの、まあ、話やめよう。まだ巻き込まれそう。
じゃあまた今度、
はい、
そうですね、
そうですね、
そう私たちが味見して美味しかったらレシピとして教えてもらいましょうか、うん、
あ、そうですね、はい、じゃあ次回来月に、
ね、来月ですね、
あ、ね、キムチが出たら美味しかったっていうことで、
そういうことですね。
いや、ケイタク、いや違う、じゃあちょっとケイタクもよりうまいらしいよ。
いや、そうじゃ
ない、いや、すごいうまいって。ケイタクのより食べたいし、
責任の出しにしちゃうはやめてください。
いや、来週から、あの、来月からケイタクのレシピも楽しいと思うけど、本当に
結構自己流に適当に作ってるだけです。
いや、それが逆に面白い可能性があるので。はい、じゃあ進みましょうか。
はい、お願いします。
なんか負けた気がするな。はい。から焼き味噌っていう言葉で私作ったんですけど、
名前から焼き味噌、
これは自分であのな題名作ってました。
あ、名前、
まあ、沖縄で焼き味噌っていう言葉が、あの料理があるので、まあ、その焼き味噌のバージョンの、まあ、辛いコチュジャンが入れるから、まあ、辛み焼き味噌で私は名前つけてるんですね。あの茶色ではひき肉、まあ、あの豚肉とあの牛肉の合わせで 300g、
あいびき肉で 300g、
あ、
はい、
そうですね、あいびき、うん、あとニンニクが少し、はい、あとごま油が少し、あとコチュジャン大さじで2、
うん、
あと水飴は小さじで1、あと胡椒少しです。
胡椒を少し、
はい、
これだけですか。
はい、すごいあのシンプルなんですね、うん、ただ水飴でもすっごい甘いやつがあるんですよ、実際スーパー行けば。それはなしですね、それするともっと少なめにしなきゃいけないです、
うん、あの普通の調節してってことですね、うんうん、
はい、まず、まあ、あの合いびきのひき肉が、まあ、もともと肉なんで油があるので、はい、フライパンにあるあの油をあの入れないでください、
はい、
まあ、弱火でお肉を炒めますね、うん、そうすると、まあ、赤色がどんどんどんどん色が変わりますよね、うん、こう変わった時にあの水も水分も出てきます、
はいはい、
その中にあの色も変わったらあのフライパンにあの水分が多くなったと思うんですけど、うん、コチュジャンをその時大さじ2を、うん、あの混ぜます、はい、そうするとその水分とうまく混ぜるんですね、
うんうん、
それで、まあ、今焼いてるそのあの間にコチュジャンを入れて混ぜるんですね。その時コチュジャン入れて筋肉がね赤くなったら、それでニンニク少しとごま油少し、ごま油は香り程度でいいです、
うん
ね、香りが出る。あと水飴もあの入れてあのまだ混ぜますね。そこから弱火のまま1分ぐらい炒めます。そうすると水分もなくなりますよね、はい、で油が結構出てると思うんですよ。それで胡椒を少し入れて出来上がるんですけど、取るとき結構あの油が出てるから油はあの置いといて、フライパンを斜めにして上だけ取って、うん、あの温かいまま食べてもいいんですけれども、うん、冷蔵庫に保管したときはまだ固まるじゃないですか油。だからその食べる分だけ小さいあの皿に入れてレンジでチンして食べればいいんですけど、この食べ方はまあご飯の上に乗せて食べても美味しいんですけど、まあいろいろできますね。きゅうりに乗せて食べたり、うん、あと皆さん卵焼きあるじゃないですか、うん、卵焼きの上に乗せて食べても美味しい。だから要するに味がないものに乗せたら美味しいんですよ、うん、であと一番いいのは、まあ、私の言うだけど、あの小判の上にこの焼き味噌を乗せて焼き海苔を乗せて、ま、こう巻いて食べるのがおすすめです。
美味しそう。
はい、
イメージとしては最近というか今年流行ったあの食べるラー油みたいな感じなんですか、見た目とか。
そうです、ただ油がないだけで、
うんうん、
はい、はい、で同じです、
うん、あのコチュジャンが入ってるのでちょっとこうドロッとしてるの、それとも結構焼いてポロポロ こう
ポロポロです。
あ、ポロポロ
で、あのピリ辛ですけど、はい、甘みもちょっとあって、ごま油の香りと、まあ、ニンニクパワーがあるので元気になりますよ、食欲を誘いますよ、はい、
なんか肉味噌のちょっと辛いバージョンっていう感じがしますね。
そうですそうです、なので肉味噌の辛いバージョンですね。だからそれを皆さんもあのコチュジャンだけあの皆さん買ってあのできるから、あとは食材はコチュジャン以外はリヨンでも購入できることだから、ね、簡単でシンプルで
ちょっとした工夫でこう韓国風味になってね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
ご家庭でも韓国料理が味わえますね、
はいはい、よくあのお弁当に入ったので美味しいですよ。
ああ、お弁当にいいかもしれないですね。
お母さんがよくお弁当によく作ってくれたんで、
あ、いいな、お肉の中に入ってても美味しそう、
はい、あ、いいです ね、
はい、ということで今日は辛焼き味噌を紹介してもらいました。以上、孫さんのレシピのコーナーでした。続いてはケイタのハングル講座のコーナーです。今日教えてくれるのはケイタ君何でしょうか。
はい、今日の韓国語講座はチェミスコカタヨ。
チェミスコカタヨ、
はい、ちょっと長いんですがね、まあ、今日はせっかくあの新しいドラマの話とか出ましたので、うんうん、まあ、これ面白そうですねっていう意味になります。
面白そうですね、はい、これよく使いますね。
普通に普通の会話でもよく使いますし、
うん、はい、何々国家対応が
何々みたいですねっていう、
そ
う、
おー、
そう、そう、何々そうですね、
何々そうです、何々みたいですよっていう、
うん、はい、そういう意味になりますので、
うん、はい、確かに面白いですねっていう時に、うん、チェミッソよとかってよくね、うん、はい、言いますもんね。
そうですね、
これ耳馴染み結構あるんじゃないでしょうか、うん、
そうですね、
ですからこれはまだ見てない状況ですから、うんうんうん、あ、面白そうですね、チェミッソ国家対応、
はい、チェミッソ国家対応、
そして例えばなんか美味しそうですね、うん、美味しいっていう韓国語覚えてますか。美味しい、
マシッソよ、
はい、そう、でこういう場合はマシッソカタヨ、
そうですね、
マシッソカタヨ、
はい、はい、
これまあホームページに字とかあの載せますので、そちらを参考にして、はいはい、覚えてください。
はい、はい、今日の、うん、来週のケイタ君のハングル語講座も、はい、チェミスルコ買ったよ。
じゃあ、あ、いいですね。
合ってます？
はい、合ってます、合ってます。そうですね。
そういう使い方で。
はい。はい。
ということ
で、
まあケイタ君の韓国語講座、はい、少しレベルアップしたよね。
ちょっとね、長くなってきましたよね。
あ、でも、うん、
まあでもみんなはレベルアップした韓国語も楽しみしてると思うからすごいいいと思う。
はい、わかりました。まあレベルアップしたらちょっと下げたり、こう交互に。はい、しますので、
はいはい、ありがとうございます。
みんな楽しく勉強できる
ような、ね、はい、
単語を教えてくれたらいいなと思います、はいはい、ということで以上ケイタのハングル講座のコーナーでした。さあ、ということでエンディングの時間となりましたが、はい、今週はですね、うん、この前行われました日韓交流お祭り2010、うん、韓国語で言うと
한일축제한마당、
はい、が行われたのでかなりその話で盛り上がってしまいましたが、はい、行かれた方もね多かったんじゃないでしょうか、うんうん、
はい、
いや、ケイタ君が行かなかったって言ってるわけじゃなくてこう行ったね感想とかもちょっとメールとかでいただけると嬉しいなと思って、うん、まあ、アイドルを見た感想だとか、うん、いろいろ、ね、日本の方の歌を聞いた感想だとか、うんうん、イベントの感想だとかぜひ送ってください。さあ、今週は9月の韓国ドラマ視聴率ランキング、そして孫さんのレシピは、辛焼き味噌を教えてもらいました。そしてケイタ君のハングル講座はチェミスルコカッタヨなどをお伝えしてまいりました。来週は韓国の K-POP ランキング、そして韓国で今流行っているものおしゃれにまつわる情報を孫さんが教えてくれますね。そしてもちろんケイタのハングル講座もありますよ。さて、番組では皆さんからのメールお待ちしています。ケイタ君に教えてほしい韓国語やピックアップしてほしい俳優や歌手、またこんな特集をしてほしいなど皆さんの感想ご意見お待ちしています。メールは文化院のホームページから送ることができます。お気軽にお送りください。ということで来週もお楽しみに。それでは皆さん、
アニョンハセヨ。미안하다
끝까지 사랑합니다. 지난 기억 속에 남겨진 그리움에 난 울고 있지만 험한 사랑 기다립니다. 죽을 만큼 보고 싶은 이 생각 때문에 이젠 추억으로 남아있는 내 사랑을 잊지 못해서 난 견딜 수 없어. 널 사랑해 한마디 못하고 세운 수많은 눈물로 내 사랑 이제 영원할 거야. 널 사랑해 한마디 못하고 미안하다 그 말도 못하고 흐르네.